小高的文化発信、小高
菊池の
小高カルチャー。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、まあ、前回ね、なんか二人でさ、ずっとこう何の話してたんだっけな、人の意見に流されない小高みたいな感じだったよね、
はい、
話の元なんだったっけね。
もうそもそも何でしたっけ。
キノコの山とタケノコの山は、
あ、タケノコの里な、
タケノコの里は、
どっち、
どっちって言いたくない、どっちかって決めたくない派みたいな。
そうね。
それを後半は言ってて、もともとのなんか議題もあって、オープニングトークからずーっとそれで。
そうね。最後まで突っ走って、
あと最後にだからスーパー言語人みたいなこと言って、お前もかみたいな。
しょうがない。しょうがない話でしたな。
だから思いもよらぬトークで、全然いつもらしい話ができなかったんでね、今回はもうあえて頭の中いろんなさ時事ネタとかさ入っちゃってるけどさ、まあ、あえて避けて、だからもうオープニングトークっていうかこの収録をする前にさ、僕はあの予言ってもうお騒がせだなみたいな話したじゃん、
はいはい、
ここで一つ潰しといたわけ。
ああ、なるほどな。
始まったら喋っちゃうから、予言ってさあったじゃんみたいな、
はいはいはい、
そしたらもう半分ぐらい予言の話にしちゃうかもしれないじゃん。
発展しちゃうから
な。だからもうなるべくこうちょっと避けて、今回はまあ小高に起こったことを最初に話してもらい、僕の最近思ったことを話そうってもう決めてるんで、
なるほどね。
だからオープニング何話そうなんてもう用意しない、むしろ。
お、いいじゃない。危なかったね。予言。いや、何も用意してなかったけどさ。
予言。ある意味僕は予言したのかもね。この予言ネタ持ってったら話が長くなるぞってい う予言があったから叩き切った。
長くなったかな、でも。思い残すってなったかもよ。
そうなの。だから次回は持ってきちゃう。
あ、そうなんだ。結局、先延ばしになったんだけど。
前回の反省文はとりあえず取り戻さないと。
ああ、なるほどね。今日はもう普通に、しっかり、いつも通りの。
という話がやや長引くというね。
まあね。結局ね。まあその場のね、あれで話してるからね、こういうことになるのかな。
でもいいと思うけどね。
まあね。
こう、なんてことのない話が膨らむことはさ。
そうね。
深まるから。
噛みつき方が怖いからさ。
僕の？でも噛みつかせたら、大したもんよ。
まあ確かに。
なんか、僕としたら、収録が終わった後には嬉しい気持ち。よくそのネタくれたねみたいな、その姿勢取ってくれたねみたいな、
はいはいはい、
噛みつかせてくれよって思ってるよ。逆に
痛いぞって思ってるよ。
そちらは。
痛いぞ、離せ離せって言ってんだろ。
あ、なるほどね。小高は自分が噛みつかれるんじゃないかの怖さがあるわけよ。
そうね。
だそこは避けてさ、こんな人がいたんですよね、あえて餌をただ前に用意すればいいのよ。小高自身が僕っつって食べられに来ちゃダメよ。
いやでもこう思うんですみたいな話になってきたりするとさ、どうしてもさ、まあ自分を、
ね。そうだね。意図せずね、自分を差し出しちゃってる時
差し出しちゃわざるを得ないというか。
あるかもしんないね。
そうよ。
でもそれはもうそれで大したもんと思ってほしいね。
ああ
僕はそれを聞いたその小高を嫌いになることはないんだから。
そうかそうか、
うん、
でも痛いんだって。噛んでるから
な。そうだね、痛いんだよね、
これは別に俺のことを嫌いなわけじゃないんだな、痛いなみたいな。
帰り道ちょっとその傷を抑えながら帰るんだもんね。
そうよ。 そうね。よろよろとよ。
こうは言われたくなかったな、みたいな、
うん。いろいろ思うところを感じながらね。
それは申し訳ない。僕も、物の噛みつき方っていうのはちょっと考えなきゃいけないんだな。
まあな。もうちょっと今のところ悪敷きなイメージに。
悪敷きか。
もう、手当たり次第。でももう食わず嫌いしないっていう宣言してる方だからね。
で僕最近さ、理事会、自治会の話しないじゃん。
ええ。
いや、人たちがいいから。その、今やってる役員の人たちが、いい人たちが比較的多いから、
はいはい、
こう何も起こってない。
うんうん、
つまり僕、ね、まあ、少し前の僕だったら、もうちっちゃなことでも拾って、ネタにして持ってきたかもわかんないよ、
うん。
でも今ないから。
穏やかな。
何でも噛みついてるわけじゃないってこと。
はいはい、もう狂犬じゃない。
狂犬じゃないね。
あ、
ピットブルだっけ。
あ、
ピットブル、
ピットブル、
うん、プットブル、
プットブル、
うん、たまに犬、犬に噛みついちゃう犬いるじゃん。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。なんか。
いるの？そこから知らないよな。
なんかさ、その犬飼うんだったらちゃんと世話しろよみたいなの結構ネットで言われてんだけどな。ピットブルテリアっていう種類がいるんだ
よ、ね。
で、よくこう、なんか噛みついちゃうのよ。こう、まあ、犬にもさ、いろいろこう、血筋みたいのがあるわけじゃん。うん、そう、ね。
血統というか。
血統で、北国で育ってる狼に近い犬もいれば、
はいはいはいはい、
もう家でもう可愛らしいって育つ犬もいるように、うん、ちょっと野生味が強いのね、ピットブル。
あ、そうだね。
うん。
なんか、まあ、凛々しい顔してますよ。
うん。だから、僕は狂犬ではないが、まだピットブルぐらいなのかなって。たまに間違えて仲間噛んじゃうみたいな。なんかチワワになりたいな。
ああ、そうね、うん。
噛みつかずとも吠えるぐらいの。
うん。うん、かわいいだけの。キャンキャン褒めても。痛いよ、
うん、
って言われないやつ、ね。
そうそうそう、
うん。
危害は加えちゃダメだなと思って。
そうな。
うん。まだピットブルショーなんで。
ああ、なるほどな。チワワショーに。
そうだね。
じゃ徐々にね。
聞くチワワね。
なんだろうね。
うん。
聞くチワワね。
ヨークショーテリアね。
うん。まあ、気が抜いた章、菊池章が、菊池章なのかっていうところもありますけどね。アイデンティティみたいなね。
うん、そうださ、もう、わかんなくなっちゃう。僕は。うん、そこで、最近、菊池章らしくないですね、なんて言われたらもう、うん、どうしたらいいんだよ、みたいな、
うん。
そのブレブレを過ごしていくことが人生なのか、みたいな。
ああ、まあ、そうかもね。
うん。絶対適当だったな。
それでは最後までお聞きください。小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。もうね、今月、来月、再来月とね、
うん、
旅行の予定がね。
旅行の予定がない？
ある。
あるんかい？
あるんですよ。旅行の予定がね。
今月とかだ、7月、8月、9月ってこと？
そうっすね。
すごいじゃん。さすがじゃん。
7月は、結婚記念日もあり、うん、嫁さんの誕生日もあるけど、
うん、
まあ、結婚記念日の時に、まあ、ちょっと箱根にね、
うん、
行き、
じゃあ僕全部当てるわ。
うん。
どこに行くのか。
うん、もう一つ言っちゃったけどな。
え？
もう一つ言っちゃったけどな。
言っちゃったっけ？
うん。
じゃあそこは言っちゃって。
うん、箱根な。
箱根ね。
うん。
4月は箱根なのね。
4月は箱根な。
ああ、当たってたわ。
はい。
じゃあ、8月、9月。8月9月当てなきゃな。
うん、そうな。
うん。8月は、まだすぐ答え言わなくていいからね。うん、8月と9月言うから。
うん、
8月は、
うん、
結局、また、北海道行くんじゃない？
で、
うん。じゃあ、だって言わなくていいって言ったじゃん。8月、9月って言うから、言わなくていいって言ったじゃん。
で、
そういうところよ。
ああ。
そういうところで、噛みつかれて、うん、もう裸で後ろ手縛られて前に出てきたじゃん。べっつって。
うん。
うん。 念を押したよね。
まだ言っちゃダメ。
最初の段階で、うん、とりあえず答えるねっていう時点で、うん、まずは黙ってよって思うんだよ。うん、でも念を押したんだよ。8月9月連続で言うから、まだ、言わないでね。うん、念を押したんだよ、
うん。
で、北海道かな。べっ、もうすぐピョって出てきた。裸の。すぐ食べてくださいの、だから。
うん、後ろ、こう、手、結ばれたな。
それ噛みつかれるよ。う
ん。うん。怖いわ。
合ってるならまだしもな、
うん。
間違いっていう、その恥ずかしさもこっちに与えてるわけだから。う
ん、いや、でも恥ずかしさは与えたいな。
わけわからんけども。
わけわからんけどもな。うん。
じゃあ、ね、またホテル三日月行くんじゃないの？ここが我慢するんだよな。だから全部裏表逆なんだよね、予想と。じゃあ 9月ね。もう8月合ってるから9月ね。9月今のお茶飲んでる音ですんでね。あ、じゃあ今まで行ったことあるかどうか聞きたいわ。
どっち？ 8 月9月
9月
9月ある。
ある？
あ、でもある意味ない。
ある意味ない。だからその県には行ったけど別のところに行くんだ。群馬。いや、もう答えたかな。
ブッ。
この採点マシンやだな。8月ホテル三日月、9月群馬って答えたわけだ、要は僕は。
ブッ。
ブーね。
うん。
じゃあ正解言ってよ。
8月長野。
長野。おー。おー、長野ね、
うん。
星野リゾートあったもんね、長野も。
うん、あ、でも8月のは、星野リゾートではないけどね。
うん。とりあえず9月。
9月はディズニーランド。
ディズニーか、そうだ。ディズニーどっちか行こうと思ったんだ。
そうそうそう、そうなのよ。
うん。ディズニーリゾートね。
うん。いや、ディズニーは当てられると思ったんですけど、
ね。うん。いや、もう最初の部でもう飛んだ。
ああ。じゃあ、
その、並べていきたかったから。
作戦通りだ。
作戦通りじゃねえだろ。じゃあ差し出せてんのも計算通りってことじゃないか。
うん、そうだ。
そうじ
ゃね。軸を切らせて骨を出すね。
まあまあ、全部外しちゃった意味では、立たれたのかな。
うん、そうやな。
じゃあ以上かな、話は。
掘り下げないね。そうかい。いや、中野はね、
長野の話すんだね、
うん。うん。あれなのよ。うちのさ、近所のさ、スーパーにシャトレーゼができたじゃない。
うん。
うん。うん、で、まあ、結構足毛よく通ってるんですよね。
うん。
特にうちの奥さんが。
うん。
で、まあ、シャトレーゼのポイントを貯めていって、あのポイントって、ある程度貯まると旅行の券に変えられるんですよ。うん、
おー。
うん。で、まあ、そのシャトレーゼが経営しているホテルに行けますよっていうやつで、
うんうんうん、
で、まあ、結構全国各地にあるんですよね。
うんうんうん、
なんか星野リゾートみたいなやり方してる会社で、
うん、
なんか元々あった施設を買い取って、そのままホテルをシャトレーゼの名前で経営するっていうやり方を結構してるんですよね。
うん
うん、で、まあ、今回それが溜まりまして。
お
う、うん、で、二人分は無料になるから、一人分は払わなくちゃいけないけど、
うん、
お、いいじゃん、つって、うん
うん。でも、交通費は出ないんですよ。
交通費は出ない。
宿泊費が、ただというか、
うん。そうそう。でも、長野だから車で行けるからさ、
うん、
なんか、そんな飛行機乗ったりとかしなくてもいいし。うん。
なるほど。じゃあ、シャトレーゼのものがなんか食べ放題だったり、なんかそんな感じがあるのかな？
そうなんですよ。ウェルカム、ウェルカムなんだっけ？ラウンジみたいなのがあって、
うん、
まあ、そこでやっぱりシャトレーゼのケーキとか、
うん、
アイスとか、お風呂上がりもアイスとか、
うん、
ビュッフェ、ね、夕飯のビュッフェとかにもなんかやっぱシャトレーゼのいろんなものが出てきたりとかね、
うん、
なんかもう太ること確実みたいな、
うん
うん、一日が過ごせそうやなと、
うん
うん、
まあ楽しみだな。
そう、楽しみなのよ。
まあ、それ8月ね、
うん、
7月の箱根が一回飛んでるけど、
うん、
箱根はまあいい？次回話す？
まあ、箱根はまあ、行ってから話します。
うん。
うん。
で、まあ、9月がディズニーね。
9月がディズニーなんですけど、うん、ディズニー行ったことあるけど行ったことがないっていうのは、
うん、
あれなんですよね。あの、ファンタジースプリングスあるじゃないですか。
ファンタジー？
ファンタジースプリングス。
スプリング。
イベント？新しい、
アトラクション？
アトラクションというかエリア。
エリア？
うん。
C の方？
そう、C の方、うん。で、あっちのファンタジースプリングス自体は行ったんです、一回。
うん。
うん、でも、ファンタジースプリングス内のホテルがまだ泊まったことなくて、
うん、
で、まあ、なかなか取れないだろうと思ってたんだけど、たまたま取れまして、
うん
うん、あ、もう全然旅行行く気なかったけれども、行っちゃえっつって、うん、そのままポチって行くことになりました、
ね。土日とか挟めて平日？
あ、平日っすね。
平日でも、まあ、取れたんだ。
う
ん、
そうそうそう。ああ、よかった、つって、
うん。うん。じゃあ旅行で、まあ、小忙しくなるよと。
そう、すごい出費がかさむよって。
そうだな。もともと、シャトレーゼもディズニーの予約が、こう、空いてたのを見つけるのもなかったら、
うん。
まあまあ、夏近辺は箱根旅行行こうねぐらいで終わってたの？
そうそう。もうそれ以外の予定はもうほんと急ピッチでパンパパンって決まってて。
ああ。
うん。
じゃあ、急な出費ですわな。
そう。で、お金貯めなきゃねって話してる矢先にさ、うん、今日あの学校からスグールってあの、学校の連絡事項がさ、送られてくるアプリがあるのよ、
うん。
そこに、あの、修学旅行、来年の修学旅行のお金。
一括？分割できるよね。
うん、まあ、分割できるんだけど、うん、まあもう、どうせ払うんだったら別に一括でもいいか、つって、
うん。
でも7万ぐらいすんのよね、やっぱね。
そうだね。
重てえなーって
ある意味旅費を4回分出してるようなね。
あ、そうなのよ。
どこかの旅行7万もしないで行くよね。
うん、まあね、
修学旅行の方が十分高かったりするよね。
もうシャトレーゼは全然7万もかかんないからさ。
いや、でも来年うちの息子は同じ道をたどるわけなんで。
あ、そうな。
今
気をつけた方がいいよ、この時期。
覚悟しとかないとね。
いっぱい組み立てたりとか、
ね、
下手な出費しない方がいいです。
そうね。うちの子と小高の子は同じ中学行ってて、で、一学年違うんで、
うん、
小高の、あの、長男が辿ったところを、僕の次男は来年辿ることになるんでね。
そうですね。うん、もう予言するよ。
お、
うん、来年の、今日。
うん、今日なの？来年の夏あたりでよくない、うん、今日とか言うんだよな。だからダメなんだ、うん、予言は。
来年の今日だ。
まだ来てないけどって言うからね。もしスグールで来てなかったら。
PDF でお知らせが来ると。
もう3日前に来てたけどねとか言うからね。うん、今日来てなきゃいけないからね。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
最近あんまり毎日は行けてないんだけど、やっぱり趣味散歩っていうのがあって、
おう、
で、まあ遠くの方行くこともあれば、やっぱり近所ぐるぐる回ってる散歩も多くて、
うん、
で、うちの近くにさ、町の弁当屋さんがあるのよ。
うん、
ホットモットとかホカホカ亭とか、こう有名なチェーン店とかじゃなくて、オリジンとかそういうのじゃなくて、個人でやってるお弁当屋さんがあるの。で、僕ここ何回か食べたことあるんだけど、量もそこまでボリュームが多いわけでもないし、味も特別、うわぁ、なんかもうこれ初めて食べるみたいな、ここでしか食べられないなっていう美味しさをそこまで感じたことはない。まあまあ、美味しいけども、
うん、
っていうぐらいの普通の手作り弁当なのね。はい
は
い
は
い、だから、あの、一回だけじゃなく、ちょっと気が向いた時にたまに買ったりはしてた。
うんうん、
まあ言っても年に2、3回かもし
ん
ない、
うん
うん。で、散歩してて帰りに、あ、なんかちょっと食べたいなと思って、
うん、
久々にあそこのお弁当屋行こうと思って、
うん、
でもあんまりお金使いたくなかったね。
はいはい。
で、そこを個人経営で、しかも見た目が、まあ、言い方が悪くなっちゃうけど、うん、ちょっとボロい感じで、メニューもホワイトボードにマジックでもう、ビャーって書いてて、写真がないわけよ。だいたい写真見たいじゃん、うん、何弁当だと、みたいな、ね、こんなおかずが入ってんのかとか、
う
全部もう黒のインクで書かれた字でしかないから、いろんなハンバーグ弁当だったり、カキフライ弁当だったりとか、もうカレーライスとかいろいろ書いてある中で、やっぱり僕弁当屋の基準って海苔弁だと思ってて、で、海苔弁ってやっぱ一番安めな価格設定でもあるし、あとはもう、当たり前に想像つく具なのかなどうかなっていう部分、
まあね、
白身フライと、磯辺揚げと、きんぴらごぼうと、
はいはい、
みたいな、だいたいなんかそれが思いつくオーソドックスな海苔弁なんだよね、で海苔弁400円って書いてあったの、で僕ちょっと記憶がバカで結構海苔弁って280円とかほっともっと出してたよな。
ああ、俺も一緒。290円とか。
そ
うだよね。
でもそれ本当に安い時期なんだよね。もう10年前とかかもしんない。で、今や、400円は超えてるみたいで。で、その町のお弁当屋さんは海苔弁400円だったの。まあ、400円か。なんか、300円台、380円とか、なんか、そんぐらいの価格の気持ちで言ったけど、まあ、400円するか、まあ、するな、みたいな。すいません、海苔弁一つくださいって言って。でも、写真はないからね。
はいはい。
で、それを、お待ちどうさまです、つって、買いました。でもさ、やっぱり言ってもボロボロなお店だからさ、僕はさ、なるべく応援したいな、みたいな。今まで海苔弁食べたことなかったから、改めて海苔弁基準で、これからも活用していくかどうか考えようと思って。
おうほうほう。
で、いざそれ食べようと思ってさ、海苔弁開けたの。一つ目の、まあ、海苔弁あります。海苔が敷かれたご飯。で、ご飯のと海苔の間には、何もなかったかな。なんか、昆布の佃煮とかさ、鰹節とか入ってるところあるかもしれないけど、何もなかった気がする。で、きんぴらごぼうが横にあって、で、揚げ物。ポテトコロッケ。まあ、小判型のコロッケ。
はいはいはい。
で、もう一個。まあ、ある意味揚げ物。揚げウィンナー一本。
400円。
僕の記憶が今ね、もう結構前の話な記憶なんで、あれだけど、僕の記憶が正しければそれだけ。あとはもう、きんぴら、さっき言ったきんぴら。
あ、そう。
これで400円か、と思った。
それが290円だったらさ。
全然いいよね。
いいよね。
なんかもうむしろ2個食べてお得ぐらいの。腹パンパンだしお得みたいな。400円っていう、まあほっともっとよりは安いんだけども、そこそこ海苔弁としての基準値が狙えてる価格設定でありながら、内容がそれだと。じゃあむしろ内容白身フライで磯辺揚げでね、ちゃんと海苔の中にもなんかちょっと味付いた何かが入ってるとかだと、まあまあ、ほっともっとよりは安いじゃんって感じにはなれたんだけど、ポテトコロッケと揚げウインナーだと僕は正直揚げウインナーでしかご飯食べれなくて、まあコロッケソースついてるから、なんとかトンカツとかメンチみたいなふりしてね、フライとソースの味で、ご飯いけなくはないんだよ。だから結果いくんだけど、日本もコロッケはコロッケで楽しんじゃうタイプだったから、だったから、そうかーみたいな。でもさ、本当にコロッケとは揚げウィンナーの原価を、白身フライとか、例えば唐揚げ1個とか、もうちょっとこう、おかずとして嬉しいものに変換できないものかなみたいな。なんか僕がここの弁当屋を切りもみするとか、もし譲っていただいて、なんか、こうコンサルティングをしなきゃいけないとか、なんかそういうことになったら、まず海苔弁の改革からするなと思って。
他の弁当はどうなんでしょうね。うまいのかな。
他の？
うん。
だから唐揚げ弁当とか、その日替わりじゃないけど、このショーケースにある弁当はちょっと安いのよ。もうできてるやつだから。
うん、
それをよく食べてたのね。
ああ。
うん。
なるほど、ね。
唐揚げ弁当は唐揚げ4個。別にもう大きいわけじゃない。もう普通のこんぐらいの。
うん、
こんぐらいの一口大の唐揚げが4個、
うん、
だからなんか一般人の胃袋は 7、8割満たすっていうぐらいの量だった、うん、僕の感覚ね、
うんうん、
だから、うん、そういうところもかなと思って、
うん、
今まあお米の値段高騰してるけど、なんかもう少し大盛りにしてほしいなとか、
うん、
選べたらいいじゃん、 まあね、この僕らが住んでる地域ってお年寄りも多いから、基本は少なめにしてもいいし、うん、大盛り無料みたいなことをやって、ちょうどバランスよくなるんじゃないかな、みたいな、うんうん。でもやっぱり僕がまずコンサルティングするとすれば、のり弁からだなと思って。小田からだったらさ、どうする？まあ原価とかはっきりわかんないからさ、うん、とりあえずベーシックな白身フライと、磯辺揚げにする？
いやー、まあ、それもそうなんですけど、俺、とにかく海苔弁で何が一番楽しみって、まあ、佃煮とかさ、
うん。
うん。鰹節ちょっと醤油につけたやつとかさ、
うん。
ああいうのが入ってる海苔弁なのよ。
そうね。
あれで、こう、結構さ、白米だけの部分とは、それがついてる部分と、リズムよく食べていってさ、
うん。
あそこがないがしろにされてるのは、もう、ちょっと言語道断です。
じゃあまずは鰹節なり原価安く済む中で、うん、海苔とご飯の間に入れる。
そうね。
でもそれはさ、開けた時にはさ、あまりその感動にはならないから、やっぱり見た目も欲しいよね。
まあね、
うん、あ、これで400円。
まあそうだね。白身魚のフライと磯辺揚げは確かに必須かな。
でも磯辺揚げってもしかしたら海苔弁だけにしか登場しないものだからコストかかんのかなと思った、
うん、ああ、いやでも汎用性ありません？
だから幕の内とかに入れられるけど、
うん、
ハンバーグ弁当にはもちろんつかないじゃん。
まあね。
で、とんかつ弁当にもなんかもうとんかつ自体が揚げ物だからそんななんかさ、
ああ。
海苔弁にはフライトそれでいいかもしれないけど、うんうんうん、とんかつ弁当にあえて入れるものでもないしさ、
うん、
なかなかお弁当って揚げ物が多いから、
うん、
揚げ物を添えるものにするってよほどなんか人気のものじゃないと成立しないんだよね。唐揚げ1個ついてるとか。
ああ、まあ確かにね。白身魚と相乗りするぐらいがちょうどいいキャラではあるよね、
うんうん、
唐揚げとかだとちょっと邪魔になっちゃうか、
うん、
ああ、わかるかといってないなきにものにはできないな、
うん、で僕ね、なんかどっかの弁当屋さんで好きだったのが鶏飯っていう弁当があって、
うん、
その海苔弁の上にこう唐揚げがこう敷き詰められてる弁当だったの、
はいはいはいはい、
だけど唐揚げ弁当と言わないのはなぜか、なんか唐揚げを半分に切って、うん、断面をこう全部見せる並べ方してたの、
あ、
そうするとすごい鶏っぽいじゃん、
はいはいはい、
だからなのかなって。で、俺それがね結構好きで、
うんうん、
でこれお店側にも結構いいのがボリュームアップができるんだよね、
うんうん、
1個半分に切って断面を見せることでもう2個分の、はいはいはい、1個なのに2個分のスペースを使えるみたいな、う
ん、騙されてるじゃないか
いやでも安かったから海苔弁級に安かったの、その鶏飯っていうのは。だから僕がもしさっきから言ってるお店で海苔弁やるなら半唐揚げでもいいんじゃないかな、原価がもしかかるんだったら。
なるほどな。
うん、
半唐揚げな。なんか、海苔弁のさ、他弁の話になっちゃうけど、うん、海苔弁デラックスみたいなやつあるじゃない。
ある。
あれは確かに唐揚げ乗っかってたよね。
特海苔弁で唐揚げ乗ってる。
特海苔弁か、
うん。デラックスはナポリタンとかつく。
あ、そうだそうだ、
うん。
あそこまでいかないんだよな。もうデラックスいっちゃうと入れ物違うもんね。
そうそうそう。
そうそうそう。そっちじゃないやつ。
うん、特海苔。唐揚げ一個ついてる。
そうそう。そっちかな。いや、でもそうすると値段が上がっちゃうのか。結局白身だから、磯辺揚げも乗るもんね。
だから唐揚げ、コロッケも半分でいいと思う。コロッケを丸ごと乗っけるとさ、
うん、
その、初見の人はね、
うん、
これは何カツなのかなってちょっとワクワクしちゃう。
ああ、はいはいはい。
メンチかな、みたいな。
うん、
なんか頭たイカフライかなんかわかんないけど、なんかなんだろうなの楽しみで、なんかコロッケって最下位じゃん多分。
ああ、まあそうな。
コロッケであることが最低限か。最下位って言うと悪い言い方だけど、うん、最低限の期待じゃん。
う
ん、
そうね。
ああ、やっぱコロッケか。
うん、期待聞こえなかったなっていう。
そうそうそう。だったらもう断面で見せておく。
うん。
蓋を開けた時に、あ、コロッケと、あ、唐揚げも半分と、
うん、
揚げウインナーか、みたいな。
うん、揚げウインナーどうなの
揚げウインナー、さっきご飯さ、食べるって言ったけどさ、
うん、
実はそんなにご飯と合わない。
合わないよね。うん、進まないよね。
汁気がないし。
うん。
コロッケの方がまだむちょっとした、こう、汁気あるじゃん。
はいはいはい、
ご飯にこう絡む。
あ、まあそうな。
うん。ウインナーは、ケチャップついてないから。
うん。あれ
揚げたウインナーだもん。
ああ。
だからソースを、もうちょっとね、コロッケのソースをちょっとかけるのか、
うん、
もうそのまま塩風味な感じのを食べるか。
うん、
揚げウインナーやめようか。
うん、名乗り出てくればいいんじゃないのか、
うん、
プロデュースしてくればいいんじゃないか。おーいっつって。
と思うじゃん。
やらしてくれっつって。
でさ、
うん、
もう時間の問題だと思って潰れちゃうのも。
うん、
だとりあえずネットの口コミが悪くならないようにしたいなと思ってさ、
うんうん、
これね、口コミを見に行ったの。
はいはい。
そしたら Google の口コミがさ、
うん、
30件近くあって、
うん、
評価がさ、4.6 だった。
え
出る幕なかった。
あ、そう。
余計なお世話だった、この心配とか。乗り弁もそれでいいみたい。
あ、そう。もうみんな、慣れ親しんじゃってんの。
うん、なんか、まあまあ正直口コミ見ると、乗り弁に対する評価はないけど、
うんうん、
まあでも、唐揚げの弁当の量がちょうど良かったとか、串揚げ弁当のボリュームがあって良かったとか、
うん
うん、まあそんなちゃんとした口コミがあって、30件で 4.6? 5件で 4.6 だと、本当地元の人がさ、
うんうん、
こう、ひいきしたっていうか、忖度みたいな感じの評価に見えるけど、30もあって、4.6 なら、まあ、やってけんじゃない、まあ、
やってけんね。そう。
難しいよ、
うん。
これがさ、のり弁のせいで売れない店と思い込んでる、うん、もう、コンサルのセンスないよね。小高もよ。そんなことないんだから。星 4.6 もらえて地元に愛されてんだ。
うん。海苔弁がもうそのお店の評価に通ずるものじゃないのかな。
そうだよね。
うん。
海苔弁がどうかで決まるっていう考えが、もしかしたら、うん、ほら、この周りはさ、高齢者多いから、僕ら若いのかもしれない。
うん、ああ。
普通に。ね、焼き魚弁当とかそういうのが食べたいんじゃよぐらいのニーズなのかもしんない。だから量もちょうどいいとか言ってんのかもしんない。
あ、いやーでもそれだったらこれから先はないわな。
うん。
うん。まあ、ある程度その評価してくれる層がさ、
うん、
あのポクリ言っちゃったらさ。ええー。いやでもなんかもうこれまで長年続けてきた感じなんでしょ、そのお店って。うんうん、
僕はここに住む前からあるもん、多分。
ああ。
もう30年、40年あるんじゃない？
うん。まあ、愛着と土着がありそうな感じですよね。
いや、でも、ね、僕は地元のラーメン屋さんの量が少なくて、もう行きたくないって思ってる人よ。地元にあるからって、うん、そのなんか、やっぱ満足いただけなかったら、やっぱ離れてくよ。
まあね。
変わっちまって、あの店はってなるよ。うん、
惰性でやってんなって感じのね、
うん
うん、
だからちゃんと愛されるものを作ってるんじゃないかなって。
のり弁だけやめた方がいいんじゃない
2023年頃はどうやら380円だった。
あ、そうなん、
うん、値上がりしてってる、物価高騰。
まあ米も高いしね、
うん、
しょうがないけどねそっか、いやでもその内容で380円も払いたくないわ。
そうね、揚げウインナーをどうか、じゃあ唐揚げ1個と取り替えていただけませんかね。
そうですね。
で、唐揚げになんか甘辛ソースみたいなのをちょっと一回くぐらしてほしいかな。そうすると、
そうするとご飯、
ご飯が進みやすくなると思うんで。
そうね、書いときな、口コミ。
はい、ネギです。いや、久々にね、お互いの話したね。
あ、そうですよね。
もう小高はさ、今月、来月、再来月で旅行行くっていうそこそこタイムリーな話題だったけど、うん、僕このお弁当の話3ヶ月前ぐらいに用意してたかな。
結構ね、
うん、結構温まっちゃって、うん、腐っちゃったような、
あ、
うん、
そうだね、
弁当だけに、
うん、腐ってたね、うん。
でも思ってたことだったんで、その店がね、潰れたりなんか、まあリニューアルするなり動きがあったらまたお話ししたい。
やっぱり出来合いのっていうか、こういうショーケースに並んでるやつの方が美味しいの。
なんかね、メニューにはないのよ。串揚げと何かと何かみたいな、こう、もう特別弁当みたいになってて、で、値段も普通の弁当より100円、200円安い。530円ぐらい。だから手に取りやすいし、あと現場とかで働いてる人とかはさ、待ってらんないじゃん。すぐもう欲しいじゃん。
はいはいはい。
まあ、そういう作り置きにも需要あるんだな、みたいな。
すごいよね。でもだって近くにさ弁当屋さんもちょこちょこあるだろうしさ、淘汰されずに今個人でやってるって相当根強いんじゃない？
そうね。
それ4.6だって感じ
で、だからまだ僕と小高にも伝わってない魅力があんのかな。
そうね、まだそうか、知らないだけなのか、
あれドミノピザの横の弁当屋ね。
あー、やっぱり俺ずっとそれじゃないかと思ってた。ある程度小汚くてこの辺だろうって。
そう、
やっぱりな。
でも歩いて10分以内のところにホットモットあるからね。それでもやれてんの。
俺あそこなんなら通学路だった
の。一回も食べたことないの。
一回も食べたことない。
だからもうこのゼロ役なのかな。あ、でも俺は20ぐらいだったわ。行ったことあるし、たまに行ってる20ぐらいの人だった。
そうな。
でもね、100ぐらいの気持ちで行ってる人もいるだろうし、小高みたいにね、あれだけ地元に住み尽くしても一回も行ったことなかったわけだ。
そう、一回も行ったことない。
気になる。
やってんなとは思ってたけど、もう大体コン、あの、あそこは昔コンビニだったけどさ、ちょっと手前は、あのコンビニたちはよく行ってたけど、一回も買ったことないな。
今度海苔弁買ってみてください
。海苔弁だけはいかない
そうだね、そのなんか日替わりのが一番おすすめなのかもしれない。
そうね、ここまでの評価を見てよ、海苔弁いかないでしょ。だってだから海苔の下になんか入ってないとダメなんだって。
いやでも俺の記憶がね、ちょっと曖昧っていうのもあるけど、でもびっしりは絶対ない。
あ、そう。
もしかしたら、鰹節の醤油で和えたのは、パラパラ入ってたのかもしれない。
他弁かな。オダカルチャーは月に1回の水曜日更新です。それではまた次回、さようだかー。
さようだかー。